はい、おはようございます。うちの始末のトレージョンの人の声。また少し空いてしまいました。前回も、釣りに行く途中かな、途中で大会の時に撮って、で、なんとアップせずに、今日に至っております。なので、一生懸命、名古屋のキープキャストのルアーの紹介をしている回があるんですが、幻の、もったいないので、今回終わった後に、アップしようと思います。ちなみに今日も今から釣りに、今日もって言ってこれなんか撮るたびに言ってるとなんかちょっと釣り行けてる風に聞こえるかもしれないですけど、全然行けてないです。30日ぐらい空きました。あ、そうです、3月の頭と3月の終わりですね。まあ悲しい自営業者のもうあれですね、もう佐賀ですね。なんか月末が忙しいとか年度末が忙しいとか、あ、セブンイレブンのいちごサンド失礼しております。自分には関係ないことだと思ってたら、うん、まんまとありとあらゆるものがかかってきました。もう今日も保健所行ったりとか、車のね名義変更の書き換えに行ったりして、で、本当は今乗ってるこのステップワゴンを廃車にするんですけど、それ間に合わなくて1ヶ月税金用分に払わなくちゃいけなくなるんですけど、まあ勉強になりました。いつも本当にギリギリでやってるけど、やっぱ実際は人様が関わるとそう甘くないっていう、まあちょっとずつその恐怖は感じ始めてたので、今年はもう少し予定をなんか考えて、目標チェーンに向かって仕事をしていく形にしていこうと思ってるんですけど、今カーッとこうマセドニアグレープという世界のキッチンシリーズの新しいやつ飲んだんですけど、ちょっと車にも置いてあって飲み切らず、前回なんかどっか行った時に買って、ああもうコンビニ寄らんでいいや思って先に買い物したやつを全部今消費してるの。パンはまあ別に考えてなかったけど、船に持っていく用のお茶飲んでましたね今。で、その今バーってお茶は皿の開けたからいいんだけど、車に置いてあるジュース、まあある程度期間が分かってるから大丈夫だと思って飲んでるんですけど、前もなんかで話したかな、 以前あのまあ今もそうなんですけど、あでも今あの結婚して家と仕事は別になってるんで、家にはクーラーついてるんですけど、クーラーつけて薄い長袖長ズボンで寝るっていう贅沢を、あの暑がりだけど冷え性なんで、
うわ
前のトラックが赤オレンジぐらいで通ってったんで見えなくて、赤信号渡るとこだった。そう暑いんだけど、だからって言って半袖とかパンツ一丁で寝るともう格段にもう体調悪くなるんで、冷やしはするけどちょっと着るっていうバランスの取り組み でもそれがなんか体にはいいって言って中で見て、これだと思ってあの取り込むようになったんですけど、まあそれ以前仕事場で寝てた時は、今もそうですけど仕事場にはクーラーがないので、いやまた前のトラックがオレンジで行くんですよね。今見えてたからいいけど、しかもあいつなんかドンピシャのタイミングで渡れるな。熱中症みたいになったことが何度かあって、寝ててでもうふわーって、1回はダッシュでコンビニ行ってクーラーの中でこうさまよってる時に何を買っていいかも分かんなくなっちゃって、あ結構なんかあんまり良くない状態だったなって思ったことがあったんですけど、もう1回はまあ慌てて下に降りてって飲み物を飲むのに、釣りで買ったポカリが残ってたんですよね。で 1.5 ぐらいのやつかな、一回飲んで、なんかゴボゴボゴボゴボゴボって飲みますよね、ああいう時って。で口の中パンパンにして飲み干そうと思ったらドゥルンってして、後で見たらなんか中にクラゲみたいなのが出来上がってたっていうね。そりゃそうですね、ポカリとかアクエリアスって栄養の塊みたいなもんだから、超カビ生えやすいのに、釣りから帰ってきて中途半端に放置して冷蔵庫入れたか、冷蔵庫入れたまんまだったのかな、何にせよね冷蔵庫の中でも物が傷むっていうのをね、その時は多分30代後半で学びましたね。冷凍してれば一生食えると思ってましたけどね、僕は。で、冷蔵も、飲み物なんか冷蔵しとけば絶対いけると思ってたのが、間違いだったことを知った夏でした。あ、そう、一つだけ説明しておかないと。今まで、録音の機械を、手に持ってちょっと言ったらね、どうしても片手プラス指ぐらいの運転になってたんですけど、この車を手放すギリギリである発明がありまして、車のそのハンドルの真ん中にあのマジックテープのトゲトゲしたやつをつけて貼ってあって、で一番最初はね、携帯の後ろに、それの反対側のやつをもじゃもじゃのやつをつけて、で、車のナビがね、地図は出してくれるんですけど、画面触るとね、その触ったところより 2-3 センチ下で反応するんで、もう一回触ると、元に戻らないんですよね。メニューをまず押せないっていうことで、案内をしてもらえなくなったので、まあ、今車にね、もう電気がついてない ナビ、埋め込まれていたナビがほんのりあのエッジだけ電気ついてるっていう画面がもう、車自体はナビをやってるつもりなんですよね。たまにピッピッって言うから。だけども画面が完全に死んでるやつが1台で、代わりにその後付けでポンって乗せるゴリラみたいなやつが1台、あのシガーソケットから電源取ってるんです。で、まあ、それが2台目がまたダメになったので、今は、もう携帯頼りで、で、まあ、もう次の車に移行しているので、そう、今日もね、その次に乗る車の名義変更を自分でしに行ってたんですけど、でこれを廃車にすると。で、まあ、その間その新しい車に乗れないんですよね、保険の関係で。でもうとっとと今週末これを出しには行って保険を切り替えてもらったりするんですけど、だからちょっと新しい車にはこの技はやりたくないんですが、一応このハンドルのところに携帯をくっつけれるようにしたんですよ。でナビをセットすると、まあもう携帯も今もうやっと2年多分過ぎたと思うんですよね。確かよう考えたらキープキャストあたりで僕買い替えたと思うんですよ。確か電話がかかんなくなって2年前のキープキャスト手の骨折れてた時だと思うんですけど、なんかだからちょうどなんとか2年経ったんですけど、あの去年の秋ぐらいにもストレスの限界が来まして、携帯のもうなんか 10ギガかな、 あるのかな、メガ、メガかギガか、なんかその10のうちもう8とか埋まってますよと、設定がなんか悪くて。で多分写真とかカメラに撮ったり なんかダウンロードしたやつが本体に行くようになっちゃってるかなんかで、でまあダウンロードかとかそのなのかな、でまあもうめちゃくちゃ遅くなったりとか動かなくなるんで、で買い替えようと思ったらまだ2年経ってない言われて、まあなんか2年経ってなくてもやる方法もあったんですけど、それでもあと何歩か待たなくちゃいけないって言われて、でまあ待ってる間に忙しくなってしまったのと、なんかその捨てる動画とかをこうあの捨てたり、なんか ごまかす方法みたいなのがあって、でそれを覚えてだましだまし、あのもう1日に2回ぐらいクリーンアップしてますけど、やってなんとかつないでるんですけど、もう電池がもう今度バカじゃねえかっていうぐらいすぐなくなるんで、よくあの2年契約とか言いながらこんなダメになる、あのせめて3年ぐらい持つもので2年契約してくれたらいいけど、1年半ぐらいしか持たないものを2年契約するのはどうかと思うんですけどね。まあどうやら僕が買った前回の今使ってる携帯は本当にダメな機種だったらしくて、まあ買った時から不満があったんで、早く携帯買わんのが楽しみで、まあ4月になったらちょっと変えようかなと思ってるんですけど、で、そのビリビリがをやったことによってナビを今まで携帯で見ることもちょこちょこあったんですけど、もう持たなくて膝の上してたんですよ携帯を。でチラッチラ見てたのが、その自分の正面、体の正面にナビが来るんで、 でちょっと目線下げたら見れるんで、まあ便利になって、まあ、ここ1ヶ月の話ですけど、最高だなみたいな。ただまあ電源が落ちるんすよ。そのコードつけてて気づいたんすけど、つけてたというか最初つけなかったんですよ。危ないっての分かってたから、ハンドル切るよなと思って。だけどまあ食うんで試しにつけてみたんですよね。なんかそしたら、それで分かったのは、ハンドルって日常生活で普通に1回転半くらいしてるんですね。あのなんかあったらクルクルクルクルクルクルみたいな、その切り返しというか、もう1回でコードがグリグリなってで、なんかハンドルの周りのとかに引っかかっちゃって危ないからすぐ抜きましたけど、まあそれで一応、まあでもまあこれを廃車するまではそのモードでやってて、新しい車もナビありますし、あんまりこのステップ箱に関しては、車の外に直でペンキで落書きしたりとか、フロントに BMW を貼り付けたり、拾った BMW のタグみたいな、バッジみたいなやつ貼っ付けたりしてたんですけど、もう車がもう皿ではないですけど、うち中古で譲ってもらったやつなんですけど、それでも綺麗な車ってちょっと直で書いたりとか、もうシールすら、釣りのシールすら貼りたくないですね。やっぱちょっとつまんない人間になったなと思いましたわ。所詮 K なのに、 K ボックスの K なのに綺麗っていうだけで、でもまあ貼りたくないし、もうこの車なんてハンドルのところにマジックで覚書きいっぱいしてありますからね。いやー変わるもんですね。別に自分の稼ぎが変わったわけではないんですけど、もう常にその時々って最低の金額で手に入れれる車を乗り継いできたんで、まあこの車も乗り出し30万かなぐらいかな。だから父親が仕事先の方にが亡くなって、でまあうちのお父さんの植木屋なんですけど、植木屋に行く家っていうのはまあお金持ちですよね。でその方旦那さんが亡くなって、旦那さんは僕がどっ行ってた中学校の教頭先生だったのかな、小学校中学校かな覚えてないけど、でその先生がまあ他の車もあったけど、ゴルフのためだけに乗ってた車っていうのがこのステップワゴンで、でもまっちゃんって言われてるんですけど、うちの夫さんまっちゃんもなんか別に息子もいらん言うてるやばいでしょ、もうその家が息子もいらん言うてるし、なんかこの車いるって言われたらしくて、でも意外と車っているって言われても いらないっていう選択肢、お金いるって言われたらいるって言うでしょうけど、古い車ってお金にならないから、あ多分一番ややこしいんですよね。多分いらないっていう、じゃあちょっともらって売るみたいなこともできないんですよね。乗れるんですよ、僕そっからめちゃくちゃ乗ったんですけど、だからまあもちろん多分価値は最低限はあったとは思うんですけど、走行距離が残っそこまで行ってなかったんで。だけどやっぱりまあ古い車でしたし、僕も車検3回通したのかな、もう2回目か2回目の時になんかどえげつないアッセンブリのパーツ入れて、車検だけで20 何万いってましたからね、確か。もうその時にそれに比べたら、もうこの前その新しい軽乗車車検通したけど10万とかで、久々に一発で払いましたね。あのいつも車検通しに行くとこ決まってて、遠いんですよ。前住んでた家の近くの車屋さんなんで、近所で1回だけ通したことあるんですけど、まあなんでそこに持っていくかというと、まあいい人だっていうのもあるんですけど、金がない時に待ってくれるっていう信じられないけど、まあまあ待ってもらったことがあるんで、半分払って半分めちゃくちゃ待ってもらったりとかしたことがあって、そういうないからもう渡さないとかじゃなくて、とりあえず 払っといて車の乗る状態になって、ちょっとまたこの辺に稼ぎがあるのでっていうことをしてくれたんですよね。まあ言っても付き合いがもう15年ぐらい経つんで、まあ、僕も律儀にそこからそこで車を買ったんですよ、一番最初ね、ヤスティは。で、お世話になってて、で次、まあちょっとね、あの色は、ガムテープみたいな色でしたけど、存在がグレーな、車に乗ってたんですよね。 ライフっていう軽自動車で、ちっちゃい軽だったけど、僕はそこで寝泊まりというか、あれ車中泊とかも平気でできるしてたというか、ちゃんとそれをできるようにシステム組んでたし、まあバーの幅60センチしかつけれないバーにジョン乗せて、釣り行ったり、東京大阪間何往復もしたりして、本当にライフでライフしてたんですけど、まあそれがあってで、ね、今の車になってで次になるんですけど、大小なんですよね。狙ってるわけじゃないんですけど、まあ、大の方が好きなんですけどね、楽だから、荷物積むの何も考えなくていいから。でまあ何でその話だったんやろ。まあこの車、その先生のあのどっからまっちゃんいるかって言われて、おとんも断ろうとしたらしくて、その時に、うちの姉が一緒に働いてまして、定期屋でで、僕が車を欲しがってるという風の噂を覚えててくれたらしくて、あの子いるって言ってなかったっつって、で連絡もらって、あじゃ あの欲しいですっつって、まあなんか整備費とか車検とかで、でまあ全部もろもろやって30万。でもめちゃくちゃ助かりましたね。4万なんぼで来て、うちに今16万とかで、本当はまだ乗れたんですけど、去年のバサクラの時に思いっきり疲れ果てた状態でちょっとテンパって、近所のスーパーの駐車場、立体駐車場上がっていく、上がってないのに途中で曲がって横削ったんですよね。それがもうどうやらまあまあ歪んでて、両方のドアとあと屋根から雨漏りするようになっちゃって、助手席も開けたら、って言うから、もう、助手席、 か、あの後部座席のスライドドアも思いっきりやんないと閉まんないし、まあもう不便で直したくないっていう段階で、ちょうどいろいろその次の車の、まあまあ動いてはいたんですよ、正直。あのやばくなっ、もうそのなる前から動いてはいたんですけど、まあその本格的に次の車に移行するようになって、まあなんとかなったんですけど、なんと今だから2台持ちですよ。まあ数ヶ月の間でしたけど、でまあ軽便利、楽なのは楽ですね、普段の生活だと。でまあ気楽な車だから、こうやってベリベリシステムができて、でああと思って、これデジを車で撮ってる時のあの録音の機械もくっつけれんじゃんって思って、その今その話に戻ってきたんですけど、ですけど一個だけちょっと懸念してるのがあって、もしかしたらいつもより振動の音が強い可能性があると思うんですよ。直車にくっついてるんで、今までは手に持ってたんで、言ったら お肉によってちょっと振動がね、言ってもその揺れる車に自分も乗ってて、あの同じようにドンって言ったら、その体にドンってそれが響いてて、音は入ってるとは思うんですけど、でもまあ、で、ケツだ、ケツから腰振動が来るだって言っても、ね、骨とか肉通じて、多分少しは軽減されてたと思うけど、骨は響きそうだけど。なんで、ちょっと今回は、もしかしたら、車音が、強い目かもしれないですけど、そこはまあお許しくださいっていう話をするために延々30分喋ってみました。そうですね。で、まあ近況ですけど、あの去年の2月、去年まではキープキャストはノースフォークコンポジットの手伝いで行ってて、まあその時にお客さんに、なんで出さないんだと、まあ、気楽に言ってくれますよね。あのどんだけ金がかかると思ってんだっていう。今回もあのまあ赤字って言うんですかね、僕のその換算の仕方ではまあバリバリ赤字になりましたけど、その普通にそのお店に卸した方がプラスだったなっていう、その 経費賄えなかったですけど、名古屋キープキャストまあまあ厳しいんですよ、いろんなことが。そのブース代も高いし、販売したやつの取り分、なんつうんだろう、なかなか、入れないといけないとして、まあ、なんかバカみたいに売らないと、黒なんないんですけど、最低限、こう、なんか、出続けるための気持ちが持つぐらいは補填したいんですけど、まあ、それで、だまあちょっとブース代もあるし、なんか簡単に言われてもなっていうのはあったんですけど、まあでも、その人の言葉は決定打になって、まあで間に合わないと思う。そういうあの馬桜ぐらいにしようと思ってて、あとはまあ店のインストアイベントはしょうがないからやるとして、 個人で出るのはもう朝くらいにしようと思ってたんで、飲むのも間に合わないですよって言ったら、別に買えなくてええんやん、この話をしたことあるかもしれないですけど、とりあえずルアー見たいって言われて、確かにそのチムシをアピールする場としては関西圏中部圏っていうのは弱くて、だからっつって関西の JFLCC 行っても人来ないから、 JFLCC にも人来ないし、うちにも人来ないから、もうどうでもええわ思ってたんですよね、そのイベント的な。お店には置いてもらってるしから、ある程度で、まあでもそうやって中部の店増え始めてたのもあって、まあもうこれ避けて通られへんな思って決めたんですけど、よう考えたらね、フィッシングショーの類ですよね、もうキープキャストの規模になると。だからよくフィッシングショー的なものに出展するようなことになったんだなっていうのが、とにかく僕はキープキャストの準備をしている時に思ったことでした。で、3メーター3メーターっていうコマを借りて、でその場所決めをしに行って、くじ引きしに行って、全部やっぱそこはね、やらんと、初めてだからっていうのもあって、全部一通り全部やろうと思ったけど、じゃあ来年くじ引きどうすんだって言ったら、多分やっぱもう行くと思いますわ。それはなんでかというと、やっぱ大事だから、やっぱ人に頼んで納得いかんかった時に、別にその人が悪くないねんですけど、悪くないけど、納得、いや、場所を取りたい場所というかね、こういうところがいいみたいなのができなかった時に、もうそれは自分が行ってくじ引いて悪くて取れなかったらそれはしょうがないけど、納得いかないからっていうので、もう多分行くと思うんですけど、それだけのためにね、なんか一日咲いてえらい金かかるんですよ。いやー大変だったなーと思って、なんか久々にこう いろんな今までのこととも違う疲れ方しましたね。総合的だった、やっぱキープキャストは。バサクラの要素もあるし、展示、個展とかそういうのの要素もある、空間を埋めるっていう意味 で、まあ、でそんなん、フィッシングショーは初めて、そういうのに出すのは初めてやけど、箱ギャラリーとかそういう箱をこう、なんて言うんだろうの、まあ、埋めるっていう、あれやると言葉使うとあれかもしれないけど、その空間をこうの間を埋めていくっていうのは別に初めてでもないし、昔も美術の勉強してるときにそういうことはやってきてたんで、考えるのは楽しいけど、現実にそれを作っていくとまた出費だらけになるんで、まあ1年目は、文化祭レベルでええわ思って、でもまあ最低限そのちゃんと、まあ、虫さんもやるのは決めてたんですよ。だけどその桜の時は、トラさん方式というか、バンと物を置いて人がいて、物を挟んで人と人でもう喋って売るみたいな、テントの裏はもうバックヤードはその関係ないみたいな、なんですけど、 優勝形式はそれじゃ間が持たないというか、後ろね空間があるんで、それをバックヤードにするわけにもいかなかったんで、まあまあイメージしてそういうものは準備したりはしてたんですけど、まあその壁になんかパネル貼るだとかそういうのはもう諦めて、でまあいろいろごちゃごちゃ自分なりにやったんですけど、まあ楽しかったですけどね。本当にあの2年何年経つんだろう、それこそチームチムシと呼ばれるようになってますけど、要は僕が2年か、今年3年目ですわ。越川さんと福島さんを、サポートするようになって今年で3シーズン目で、やっぱ変わりましたね。あの一人でやってた時とはイベントが、あのそういうある、まあ必ず来てほしいっていうのはバサクラとキープキャストぐらいですけど、あのまあ変な仕掛けをやりやすくなったりとか、やっぱボリュームが出るんで、あの強くなりましたねブースが。でまあなんていうか、あのお二方ももともと福島さんとかめちゃくちゃ喋るの達者やからあれですけど、慣れて余計にこう力を発揮そのしてくれるというか、まあルアーのこともあの理解してもらったりして、一気に人が来てもあのあたふたしにくくはなりました。あとね、キープキャスト何が良かったって、前日入りしないといけないんですよ、準備が。だから土曜日曜のイベントだけど、金曜のもう朝にはツイートかなくちゃいけなくて、朝というかツイッターの結局昼でしたけど、そしたらあの頭がパピってるのを一晩なんとか整える時間があるんですよね。あの朝倉はパピったままそのあーってなったまま荷物積んで大丈夫かなと思って現地来てバー並べて、もうお客さんが目の前にもいますみたいなプレッシャーの中で、はい始まりましたみたいなあれが、いちいち早く終わらさなあかんけど、その展示の時間日があるっていうのはあの良かったですね。まあ結局前の日朝というか夜中まで準備してましたけど、ホテルで、それも違うかったかな。でもまあそうやって一応蒸し三昧っていうあの寿司屋のあの寿司ルアーと寿司屋の店主が勝手に店で売ってるっていう体の T シャツと、湯飲みは、あやばい、湯飲みのメール返事するの忘れてん、あじゃあ忘れてん、あれだ届いてなかった、危なかったな、そうまだ届いてないから早く返事しないとね、しまったパソコン持ってきてね。まあいや、あのそういう架空の店を自分でイメージしてやるっていう、あんまりあなさないのかな、釣りの関係でそういうことやるのは。ありなんかあるんですよ、ちょこちょこあの洋服とか買ってたら架空の設定みたいなのがあって、ピザ屋さんっていう のを決めて、そこの T シャツをデザインするとかっていう遊びというか、そういうのがすごい好きだったからやってみたかったのもあって虫三昧やったんですけど、今寿司ルアーはちょっと形を変えたりちょっと整えながら一応キープオンしていくつもりで、面白い方のトレイルルアーとして残すことにはしましたけど、イベントとしてまあまあ石三昧でやるのはとりあえずまあキープキャストで一旦終了かなと思います。まあ馬桜やって熊本にも行きましたけど、その格好のまあ良かったのは悪かったのか分かんないですけど、まあ面白がってはくれたかな、あと外国の人とかも、で今寿司蒸し三昧はそれこそ外国向けにってことで、あのビームスのカルチャートが、2年前ぐらいからその2店舗目が増えて、今までずっと原宿でお世話になってたんですけど、あの新宿のビームスビルが、ビームスジャパンっていう名前で大々的にこう改装されて、でまあそこだけはそのもろ観光地扱いというか、外国の方が来られてで日本の面白いものを見れるみたいな設定の部分が大きくて、でまあ見事にあの湯飲みとか T シャツが漢字だひらがなだっていうことで、取り扱いしてもらえることになりまして、湯飲みがねなんか評判いいですね。なんかさっきあわわわ言ってたのはその湯飲み の連絡なんか来てたの、返事したつもりがあの遅れてませんみたいなのがになってたのに気づかずに数日間放置してて、メール送ったもんだと思ってて、さっきその携帯でちょっとあの教育ダムのあのメールの返事来てるかなと思って、あの基本的にメールをパソコンで見てるんですけど、パソコンから送れてくるメールって携帯で取らないようにしてるんで、だからなんかそのパソコン向けに返事するように登録したんですよね、船のあの予約を。でそれ見ようと思ったら、まあよう考えたら夜中、昨日の夜っていうんですかね、要は前夜に申し込んでるから返事来てるわけないですよ。ただ一応多分もし埋まってたら埋まってますって言って予約は取れないようになるはずやから大丈夫やと思って今向かってるんですけど、あの噂のあれですわ、僕らにとっては噂でも何でもなくて、ジュンボーと駐車場代払って降ろしてた三島ダムが開放されたんでね、まあ亀山行く予定やったんですけど、昨日の大会のがあって僕が出てるじゃなくて、ね、暴走チャプターっていう激しいガチな大会があって、その結果を見る限りちょっと僕がそこで殺伐を釣る自信が湧かないなと思っ てやめました。ビビってしまいました。 でまあちょっとこの冬亀山の試合です、なんていうんですか、大会でちょこちょこやってた冬の釣りと、まあ春の釣りのをミックスをちょっとまあ今日は試そうかなと思って準備してきたんですけど、まあ今アクアライン入ってるんですけど、まあ、時間がいいとこまで来て、るんで、まあちょっと名古屋の話なり釣りの話は続けようと思いますけど、一旦ここで、ストップします。